はい。ということで、
はい、
1本目終わりまして、
はい、
まあ、教えて都市伝説の、ヒップのセラピーの、
はい、
まあ、体験談ということでしたけどもね、まあまあ、なかなか、
そう。
やる機会もないような。
そうそう。
やる機会あんのかな？やったことある？
まあ、いるんじゃないですか、ゴロゴロ。ただその、
そうだね。
詐欺が多いので、気をつけてください。
ものによっては。
うん、
ああ、そうか。もの
によっては、その流派があって、その三つ、
詐欺の流派があるの。
で、詐欺じゃなくてヒプノのね。
うん、
ヒプノの、どの流派も、
うん、
要は得得していないのに、得得しましたよって看板上げて、うん、
はいはいはい、
そこで商売してる人もいるらしいのでね。
まあ、いるでしょうね、う
ん、
そら。
まあ、そらいますよ、うん。だから、まあまあ、どう見極めるかわかんないけれども、
なんかあんのかな、ね、資格持ってますみたいなねとか。
あ、
あるじゃん、
ね。
占い師ですら持ってるじゃん、今。
まあ、確かに確かに。なんかありますよね。
うん、なんか発行してんだよ。この、ちゃんとした勉強しましたよっていう人。
なんか俺見たのがちっちゃめの症状みたいなやつはなんか飾ってましたよ、占い師
は。あ、そうなんだ。
うん、
じゃあまあなんかね。
あるんでしょうね。
まあでも、本当にうまく調べないとね、こういうの難しいからね。うん、
まあ確かに。
うん、ということで、まあ、ね、他にやったことある人で、なんか面白い話あったら。
あ、確かに確かに。
送ってほしいな。
本当だわ。
聞きたい。
占いとかでもいいですよね。
うん。なんかね、うん、そういう。
バチバチ当てられましたとか。
催眠、
うん、
対抗催眠とかね。
そうそう。
なんかやったことありますみたいな人いたら、ぜひちょっと送ってほしいなと、
うん、
思いますけれども。さて、次、2本目でございますね、
はい。
僕の番なんですけれども。うん、じゃあちょっと企画名いきましょうかね。
はい。
はい、教えて、都市伝説。はい、
はい。
こちら、教えて都市伝説でございます。
うん、
まあ、その時、都市ボーイズが気になった、まあ、お話をするというような、シンプルなコーナーでございますけど、
ね、俺よりシンプルじゃないですか。
あれ違う。
さっき俺にあんだけ言ったのに。
そんなコーナーでございます。喋りたいことを喋っていいっていう風に聞いてます、
そうそうそう、
僕も。
フリート。
フリート。フリートークのコーナーです。
フリート聞いております。
違いますよ。だとしたら、まあ、何も企画のね、タイトルとか意味なくなってきちゃいます。
今朝方パスタを食べたって話をしたらいいんでしょ？フリー。
それで20分持つならいいけど、しますよ。もうそれだけしますよ、今後。美味しい何か食べた話しますけど、
ね。楽だからね。
うん。うん、まあ、この間ね、まあ、いや、今本当にしそうになったけど。
うん、さっき、今度教えてください、じゃあ。
それはいいや。
今度、個人的に教えてください。
ちょっとね、まあまあいいですわ。うん、
はい、
はい。教えて都市伝説でございますけれども、うん、今日はね、僕、ちょっと珍しいというか、僕があんまやらなそうな、
うん、
ジャンルを取り扱おうかなと思っておりまして、
いいですね、
はい、それが、UFO。UFO でございます。
確かに。
はい。UFO の話をちょっと僕がしようかなと思うんですけども、
うん、
過去に、まあ、何回かね、UFO 話も出てはいるじゃないですか、
ね、
うん、ちょいちょい。
でもちゃんと、
あんまりしてないっけ？
一本として話してはあんまないと思いますよ。
ロズウェル、オーリーブか。
はいはい、
ああ、そっか。じゃあしてないね、多分。下手したら。
うん、なんかこういった事例がありましたよっていう最新のニュースとしてご紹介することはあったかもしれないですけど、なんか、うん、してないと思いますよ。
そうだよね。あんまりしてないかもね。
うん。
うん、じゃあまあ、そういう、しかもそれ多分、ほぼ早瀬川がやってるもんね。
そうそうそうそう、
多分俺初めてだと思うんだよね、
うん、
話すの自分が見た以外で
本当だ、
うん、ということで、
うん、
今日はねちょっとそのある事件をお話ししたいなと思っておりまして、
うん、
はい、それがケラ事件でございます。はい、
ケラ事件、
うん、
うん、
まあ、ケラ事件って知らない人からすると、
うん、
何って思うよね。ケラって何って思うけども、これはね地域の名前でございまして、
はいはい、
高知県の高知市にございます、
うん、
ケラという、
はい、
貝なんだ、紹介の貝に良いと書いて、
うん、
ケラっていう、
はいはいはいはい、
ちょっと難しいよね、普通読めなそうな名前ですけれども、うん、まあ、ここで起こった UFO の事件があると、うん、これ結構有名なんですよ、日本のその UFO 事件の中で。
そう
そう、うん、前話したよね。甲府の方を話したんだっけ、
と、銚子事件を話しました。
だよね、
うん。
まあ、甲府と並んで結構有名とされている事件の一つでございまして、うん、で、僕がなんで UFO の話するかっていうと、
確かに。本当だわ。
これね、結構俺、UFO の、まあ、事件、そんなにすげえ これっていうのあんまないんだよ、好きなのが。
うん、
まあ、ロズウェルとかは別として。うんうんうん、
ああ、そのメジャー
は、ね。そうそうそう、うん。このね、ケラ事件はね、俺ね、やっぱね、なんか面白いなっていうところが結構多々あるんで、うんうん、
はい、
UFO とかあんまり興味ない方結構いるかもしれないんですよ。うん、あの、都市伝説系が好きな人とか で、うん、で。そういう人でもちょっと面白いかなと思える話なんで、うん、いいですね、ちょっとお話ししたいなと思っておりまして、はい、で、まあ、どこからこれ話すかっていうのがですね、実はちょっと難しくて、うん、結構、情報自体が曖昧なのがめちゃくちゃ多くて、
うん、
いろんなのがこう、ごちゃ混ぜになっていて、どれが正しい情報かわかんないっていうのが結構あるんですよ。
う
ん、で、まあ、その中で、ちょっと、王道というか、
うん、
まあ、この辺はよく言われてるっていうのを、まあ、かいつまんでって話していくので、
うん、岸本さんが信憑性高いと思った話でなく、うん、まあ一般的に使われているお話だよと。
そう、まあ例えば変な話、これ日にちすらちゃんと分かってないぐらいの感じなんですよ、う
ん、
いつ起きたかとか。だから
時々なんかあれですよね、人数変わったりしますよね。
そうそうそう、うん、そうなんだよ。だからどれが正しいっていうのは、
うん、
結構難しくて、だからまああの一個の説として捉えていく方がいいかな。
う
ん、だこれなんか他で見て人数違うとか、うん、日にち違うとか絶対あると思うんで、うん、まあその辺は軽くふわっと見ていただければいいかなと思うんですけれども。
う
ん、
了解です。
まあ簡単に、じゃあ概要から説明していきますけれども、うん、これ1972年、
うん、
8月25っていう説が、
うん、
まあ多いんですけど、まあ夏休みの終わり頃です。に、起こった事件でございまして、
はい、
まあ、夕方頃に起きたっていうんですけども、うん、これがですね、まあ、その、ケラという地域の田んぼのね、
うん、
まあ、ところで、
うん、
円盤型の小型の物体を、まあ、目撃した中学生がいると。
うん、ほうほう。
で、まあ、中学生が、まあ、何人、複数人いるって言われてるんですけれども、うん、小型の円盤っていうところがね、まずちょっと珍しい感じなんですよ、うん、っていうのもどれくらい小型かっていうと、うん、手のひらサイズぐらいのね、うん、それ UFO のイメージ結構離れてると思うんですよ。そうそう、知ってる人はね、知ってると思うんですけど、見る
のが人をね、
うん、
さらうときに
ふわわわわわみたいなね、
どんぐらいだろうな、もう全然車なんかよりは全然でかいですし、
もうそうだよね、うん、
平屋建ての家ぐらい大きさのイメージ。
まあね、その未知との遭遇みたいなイメージする人もいれば、まあ飛行船ぐらいのね、うん、やつとかも、まあ、なんとなく、よくそれと ね、間違い、うん、飛行機と違うってよく比較されるじゃないですか。
う
ん、それの、
サイズっていうのはね、
そこがまずね、俺も可愛いなっていうところで結構惹かれてるんですけれども。
可、
う、愛、ん、
い、うん、
え、可愛くない。俺 UFO のイメージこれで結構覆ったよ。あ、これもそうなんだみたいな
ところ。手に乗るぞ、可愛いっすか、
うん、可愛くない。手に乗るも大抵。
ほんますか、
うん。俺はそこで基準で可愛い。
それはあれじゃないですか。自分の中でそれは掌握できるとか。
あ、まあまあそうだね。自分より弱いものが好きっていうのはあるけどね。
うん、うわ、気持ち悪い。
でね、まあ、まあでも、要はですね、うん、UFO なのに、
うん、
まあ、ちっちゃいと、とにかく、
はいはい。
で、最初はね、その、見てた中学生が、うん、コウモリが飛んでんじゃないかみたいな、まあコウモリとか、まあ動物ですよね、が、うん、発光して飛んでるというふうに思ったと。
それもおかしい、
ね、その発想もね、まあね、うん、中学生ってところがいいんですよ、これ、うん、
いいですね。
面白いところで、うん、まあ、後々いろいろね、話出てくるんで、これね、中学生、しかもね、多分、カッコバカっていうところがいいんですよね。
あ、まあね、
うん。で、まあ、
後の話もね。
そうそうそう。で、うん、まあ、それを見かけたと、一、
うん、
回ね。で、実はその一回ではなく、
うん、
その後もちょいちょいその辺通ると、
うん、
まあ、飛んでると、同じやつが。うん、あれ何なんだと。で、ある時、
うん、
その UFO らしきものが、
はいはい、
まあ UFO というかコウモリと見てたらしいんですけど、うん、そいつが、まあ要は着陸していたと。
お
う、うん、で、下にこう、なんていうの？止まっていたと、
うん。
で、それを見た中学生たちがまず最初にやることって何だと思います？うん、普通。
それ、
中学生が、
はいはい。あ、でも、あ
れ。得体の知れない飛んでるものが、下にこう、うん、なんていうの、 着陸というか、まあまあ、着陸というか動物かもしれないしね。
大人を呼ぶとか、
ね、
うん、あと遠くから、ちょっとあの怖いからね、
うん、
まあ眺めるっていうのが、
まあ観察だよね。
観察がまあ一番あるんじゃないですかね。
まあ普通そうじゃないですか。普通
そうですよ。
まあ下手したらね、やっぱほっといて、
そう。
関わらないようにするとかね。
怖いからね。
そういうのがまああると思うんですけども、うん、やっぱね、この地域なのかな、この、まあね、年代なのかはわからないですけど、この少年たちがやるべきこと、
うん、
ブロック塀でその得体の知れないものをこう殴るみたいなぶっ壊す的な発想なんですよ、最初から。
アメリカの映画じゃないですよね。
いやもう怖いよ、
青春映画。
俺ね、そう、うん、これね、あの UFO の話と見せかけて、うん、もしかしたらホラーなんじゃないかっていうような、このね、少年たちの行動が面白いっていうところがね、うん、この事件のポイントなんですよね。
SF 版のスタンドバイミーみたいな。
そうだね。
うん、
まあ、夏休みだしね、うん、終わりだしっていうことで、まず最初にやったのが、うん、まあ、ブロックをぶつけるみたいなことを始めると。
破壊から。
うん、で、うん、まあ、あの、振ってみって、もうその時点で触ってるんですよ。
動かなくな
ってる
からね。
うん。で、要は、近づいてみたら、うん、コウモリではないっていうのがわかるじゃないですか。うん、
はいはい。
で、形としたら、うん、本当にいわゆる、なんて言うんだろうな、円盤型の、そうそうそう、うん、アダムスキー系の UFO っぽい、
うん、
形で、銀色で、
うん、
なんかまあ、金属っぽいものだなっていうのは、うん、まあその時点で、その子たちも、まあ認識したと。
で、本当によく見るタイプですね。うんうん、
で、まあ、もうこの辺とかすげえ雑だなって思うんだけど、うん、ブロックぶつけた後に、その金属っぽいものを持って振るっていうね、ガラガラガラみたいな音が鳴って、あれなんだこれみたいな。でそこでちょっとなんだこれって思ったけど、捨てて帰るんですよ。何この雑な UFO って、こんな扱い今までしたことあんのかなみたいなね。
動かなくなくなったからもう興味なくなったんだよね。
みたいな。
動かなくな
った。でまあ人に結構いろんな人が目撃してて、でまあそれを光ってのを見て怖くなって逃げる人とかもいれば、まあそういうねめちゃくちゃなことする人もいたと。でこのね、まあ UFO じゃ結局その中学生たちはどうするのかっていうことなんですけども、まあ結局ですね、それ持って帰ることにしようと。
ほう。
まあ、だから捕獲しちゃったわけですよ。
UFO。
UFO。
うん、
UFO を見つけるだけでも十分すごいことなのに、
うん、
彼らはもう、直接捕獲っていうことをできたっていう、
うん。すごいな。
当時ね、だからすごい話題になってはいるんですよ。うん、テレビでもね、取り上げて。11pm とかでやったっていうぐらいですから。
ええー、じゃあすごいですね、それはね。
当時からしたら相当すごいじゃないですか。うん、で、これ不思議なのが、まあ、やることって言ったら結構写真撮ったりとかするじゃないですか。
確かに。
UFO ね、見つけたってなって、得体の知れないもん。これ、写真撮ろうとすると、うまく撮れないっていう。
うん、
なぜかその、ピンボケしか撮れないと。
うん、
で、他の、カメラが調子悪いのかなと思って違うとこ撮ると、まあ、ちゃんと撮れると、
うん。
ただこの UFO らしきものは撮れないと。
すると全く映らない。
うん、そう、うん、持って帰ったのをね。で、その、さっき言ったように飛んでる、田んぼの上飛んでるところも写真撮ってもうまく映らないと、どうしても。
うん
うん、で、まあ、唯一、その写真が残ってたりするんだけど、うん、それはまあ、光がこう、パッと見えてるみたいな写真しかないっていうんですよ。うん、で、これ、まあ、その、何、捕まえたものを再現しているものがいっぱいあるんですよ。
うん、
その模型として。
ああ、そういうことか、
うん。こういう形だったって証言がめちゃくちゃあるから。うん、で、それが、画像で上がってる時があるんです。うん、それは、まあ、偽物というか、その作り物で、こう、再現してるもの、うん。だから実際はちゃんとしたものって残ってはいないんですけれども。で、まあ、この子たち、
うん、
すごいんですよ、やることが。まあさっき最初の時点である程度なんとなくキャラ分かったなと思うんですけども、うん、
ずっこけね、
UFO を捕まえて、うん、それはテレビ局持っていくとかならまだしも、この子たちがやることは、ほぼ拷問に近いというか、
うん、
UFO に多分初じゃないかな、うん、拷問した、
うん
っていう子たちなんですよ。
はい、
で、その何をしたかっていうと、うん、まあ、UFO をさっきガラガラとか鳴ってるから、なんかいるんじゃねえかと思って、水を こう、やかんいっぱいに水を持ってきて、その穴が下に開いてるんですけども、うん、その部分から、ぐわーっと水入れてみたりとか、うん、なんかあの、エナメル線持ってきて、
はい、
で、その線の細いところを穴の中に入れて、こう、ガシャガシャやったりみたいなこととか、うん、で、まあ、あの、結構、火あぶりにするみたいなこととか、なんかもう、生き物入ってたら大変なことになるようなことを、
うん、
結構ガチャガチャやり続ける中学生たちっていう状況なんですよ。うん、はいはい、で、ただ不思議なのは、まあ、その拷問やってなのか、それが理由なのかわかんないんですけども、これ消えるんですよ、
うん。
家に持って帰って保管して、そこにちゃんと保存していたはずなのに、うん、すぐいなくなると、
うん。
なぜか。で、最初いなくなって、あれなんだどうしたんだって思ったら、またあの田んぼのところに戻っているという状況が続くんですよ。
はいはい、
で、また田んぼ行って持って帰ってきて、今度は、何？逃げないようにってことで、こう、ぐるぐる巻きにこう、布団かぶせたりとか、針金つけたりみたいなことをするんだけど、全然それでも、布団とかから抜け出て、勝手にいなくなっていると。
うん
うん、で、また同じ場所に残るみたいな、
うん。
なんかこのキャッチ&リリースじゃないけども、UFO でなんか新しい遊びを発見したかのようなことをやっていて、
うんうん、
で、実はその UFO は中はちょっと見えてるんですよ。うん、穴が開いてるんで、うん。で、その中は機械、ラジオみたいな部品がすごいびっしり詰まっている機械仕掛けだったっていうことは、はい、言ってるんですよ。そこにまあ、夜間の水2杯分入れてるっていう時点で結構、ね、どういう子なんだろうって思うんですけども。ね、うん。で、まあ結局ですね、この、いろいろやった挙句、最終的にはドライバーでこじ開けようとしたんですよ。
うん、
もうとにかく開けようと、
うん。
中身を見ようっていうことでやろうとしたんですけども、まあそれもうまくいかずと。うん。じゃあ、まあびくともしない。
うん、
当時のでも金属でそんな、ね、硬さになってるみたいな、要はハンダ付けされてるみたいな状況っていうことだと思うんだけど、うん、まあなんで傷一つつかないんだみたいな、不思議だなって言ってて、で最終的にやろうとしたことが、うん、電子レンジで焼いてみてはどうかと、
チン、
うん、
うん、
したらまあその時点で結構やばいなと思うけど、うん、母親がそれを見て、そんなことをしては食事が食べられなくなるっていう理由でやらせてくれなかったっていう、はいはいはい、どういうことなんだろうみたいな。なんか母親が、まあ、その電子レンジはやめて、で、まあ、結局、まあ、実験は、そこまでだったと。
うん、
で、ある日、またその、同じように、
うん、
まあ、この UFO を使ってね、遊んでるわけですよ、この子たちが。で、ある日、その UFO を運ぶときに、自転車に乗ってたんですよ。二人で。
うん、
で、一人が UFO 針金でぐるぐる巻きにしてビニールで包んで、前の人の腕に縛り付けておいたと。
う
ん、もうだから、なんていうの、袋の中だといついなくなったかわかんないじゃん。
うん、
っていうことで、その、腕に縛り付けることによって、その、いなくなったのも分かるし、っていうことで、もう、完璧、万全の状態で UFO を持ち運ぼうとしたと。そしたら、二人乗りの、その、腕にくくられてた人の方が、ある瞬間、自転車から転げ落ちたんですよ。
はいはい。
っていうのも、その袋ごと思いっきり引っ張られて、その瞬間に、そいつが落ちたと。
バランス崩して。
うん。
うん、
えってなって、UFO が入ってた袋を調べると、まあ、針金もビニールもそのままになって、うん、UFO だけが、まあ、いなくなってたと、
うん。
っていうね。で、それで、まあ、いなくなっちゃったっていう、まあ、このよくわかんないまんま、何、いなくなったり、出たりを繰り返していて、
うん、
で、それが、まあ、ずっとその、今までなかった、UFO の事件じゃないかっていうことで大きく取り上げられたんですけども、うん、まあ、この話聞いて結構子供が言ったデタラメなんじゃないかと、
うん、はいはい、
やってることめちゃくちゃだし、うん、なんかね、 UFO を見つけて水入れるからみたいな感じあるじゃないですか。うん、
ね、
うん。でもこれ結構子供ってこういうもんじゃないっていうふうにも俺は思うんですよ。うん、っていうか、リアルな子供ってこういうことするような気がして、
まあまあまあ、
うん。よくわかんない、理論的ではないことするし。で、この話が、
うん、
俺はちょっと信用できるかなって思ったところがあって、うん、それがですね、まあ、いろんな人がこうインタビュー行くわけですよ。うん、研究家みたいな人たちが、はいはいはい。で、少年たちを取材した時に、その UFO の形とかをめぐって、大きさとか、
うん。はいはい。
少年たちがマジで喧嘩するんですよ。
うん、
いや、俺、違かったと。うん、俺見た時ああだったよ、みたいなことで口論になると。
うん、
要は、ここまで大規模なことになってんのに、何の口裏も合わせずに、
うん、
大体そんなことするじゃん。こういうことだったにしようぜ、みたいな話なのに、
うん、
マジ喧嘩してると、その、ディティールで。
いや、こっちだった
よ。いや、俺が見たのは違うよ、うん、こうだったよ、みたいなことですげえ喧嘩を始めたっていう、
うん、
インタビュー記事みたいなのがあって。
うん、
で、それが、まあ、なんていうの？この事件の、
うん、
まあ、子供たちがマジで喧嘩するっていうところが、なんかリアリティあるなっていうことなんですよ。で、その後も遠藤周作とかが、
あら、すごい。
四国までわざわざ行って、取材して、っていうことをやって、
うん、
やっぱり、まあ、その、ディティールの部分はわかんないけど、
うん、
まあ、本当、彼らは本当っぽいことを話してるような気がするみたいな。
うん、
要は、なんていうの、嘘っぽくはないと、
うん。
実際不思議な体験はしたんだろうなっていうふうには、まあ、捉えられると、
うん
うん。で、その後があるんですよ。これ2016年とかだったと思うんですけど、うん、これまた、ある番組とかの企画で、
うん、
取材行ってたりするんですよ。うん、このケラ。事件で、うん、その当時の少年が高校教師とかになってるみたいな、うん、で当時の事件の話を聞くと、やっぱりまあ科学では信じがたいけど不思議な体験をしたんだっていうようなことを言っていると、うん、でこれね、まあインタビュー来た時にまあ来たからしょうがないから言うっていうのも、うん、まあ考えられるんですけど、その教員じゃないですか、
うん、
教え子がいるんですけど、その学校でね、その UFO の話がたまたました時があったと、
うん、
でその時にその教師の人が当時昔こんな事件があって俺はそれを体験したみたいなことを真面目に言っていたと、
うん、
でその先生は生徒からするとそんな嘘みたいなことつくような人じゃないと、真面目一貫の人だっつうのに、うん、まあそういうことを言ってたというようなことを言っていると。
ほうほう。
だからまあそんなねメリットないじゃないですか、言っても、うん、そんな嘘を言ってもっていう状況で、まあ本人言ってるからマジじゃねえかっていうふうにも捉えられる、うん、まあこれ自体がもう完全に子供のたわごとだっていう説もめちゃくちゃあるけど
はい、はい、
なんかちょっと今までの UFO 事件と違うテイストで僕は好きなんですね、うん、この感じがね、うん、まず残るものっていうのがその子供の残酷さみたいなところっていうのがまあ、ね、俺は好きっていう感じなんですけど、
虫をいたぶったり動物いたぶっていうのと同じような感覚で UFO いたぶってますよね。
だ UFO って神聖なものというかさ、うん、こう触っちゃいけないみたいなもののイメージじゃないですか、
うん、
なんていうか不思議で、うん、っていうことをもう思いっきり覆す子供のその無知さと、
はいはい、
残酷さみたいなものがすごい溢れているいい事件だなと思って、うん、でまたちょっとリアリティがないかというとそうでもない部分も結構残っているってことで、うん、結構実は今もこの事件ね、こうちょいちょい出てきて調べたりしてる人もいるそうなので、うんうん、まあ今後もしかしたらまた新情報が、当時のね、人で、どうしてもこの事件について語らないっていう人がいるらしくて。
へ
ぇ。うん。で、その人がなんか口を開いた時に、面白い話がもしかしたら出てくるかもしれないとかね。ありますんで。ちょっとこのケラ事件、
うん、
まあ、UFO 好きじゃない方でもちょっと面白い、
うん、
調べてみると面白いかもしれないよっていう、うん、お話でございます。
なんかね、
うん、
UFO を私見たんですっていう、
うん、
ある治療院のおじいちゃんがいらっしゃったんですよ、
うん、
でお話聞かせてくださいっていうふうなことを電話で伝えて、
うん、
じゃあいついつに来てくださいって言われて行ったんですよ、
うん、
で奥さんも見てると、
うん、
で、ああじゃあお伺いしますつって治療院が終わった後にその治療院に行ったんですよ、
うんうん、
そしたらお母さんがどうぞ来てください入ってくださいって言って入って、うん、でおじさんの話聞こうと思ったらそんな話してないって言うんですよ
何それ、
あなたと電話で話してないって言うんですよ。
ああえなかったことにされて
る、覚えてないって言うんですよ、
うんうん、
知らないふりしてるんですよ、
うん、
あいやでもお話しさせていただいてこここういうようなものを見たって言ってましたけど、
うん、
知らないそんなの、
うん、
あれ奥さんこれはみたいなこと言ったら、うん、奥さんは分かんないって私は覚えてるんだけど、旦那は本当に忘れちゃってるのみたいな、
へ
え、記憶を
奪われ
てる
かとかってこと、
うんうん、でなんかね奥さんは覚えられてて、
うん、
で奥さんどんな感じだったんですかって言ったら旦那と普通に、まあ、あの庭の見えるね、部屋でずっと座ってたら、
うん、
ちょっとね暗くなってきたと、
うん、
外がね、まあ、5時6時ぐらい で、
うんうん、
でなんかなとなんか飯どうしようかなと思ってたら外が光ってんですって、
うん、
最初花火でも上がってんのかなと思って音はしないけど、うんうんうん、なんだろうと思ってどう言ってたらもう発光してる丸っこい、
うん、
あの銀の玉が浮いてて発光してるんですって、
うん、
ずっと、
うん、
でそれがあの裏庭で出てきてね、
うん、
でそっからその町の方向に飛んでいくんですって、
うーん、
でうわ偉いもん見ちゃったって言ってたんですって夫婦で、
うんうんうん、
でももうお父さんの方は全く覚えてないって、そんな話は知りませんみたいな、バカにするのもやめていただきたいぐらいの、見るわけないじゃないですか。でも僕はその、
うん、
おじいさんとやり取りしてるんですよ、
うん、それは間違いない、
間違いない、その時はむっちゃテンション上がってて、うん、いやあんなもんがね生まれて私はもう60ですか、いや見られるとは思いませんでしたよ、ね、みたいな、いやね60年生きてても知らないことはたくさんあるもんだみたいな興奮してたんですけど、
うん、
もうその次の日行くとも知らない不思議なんですよね、もしかしたらその、
うん、
見たっていう3人のお子さんも記憶もしかしたらね、
うん、改ざんとかねされてるかもね、
するかもしれないんで、
あとねなんかね町ぐるみの陰謀じゃねえかみたいなね説があったりするんですよね、うん、あの UFO とか出ちゃうと、うん、地価が下がるみたいな噂があったりとかで、うん、当時なんかみんなが隠したんじゃないかとかね、うん、あるんですよね説として、うん、あの八尾淳さんがなんかイベントだったと思うんだけど、うん、でこれはね取材ってあいつらは多分嘘つかねえみたいなこと言ってたから結構マジかもしんないよね、
うん、
なんだっけなリモコン式のなんか追跡あ違う観察するために来た小型の UFO みたいなこと言ってたな、うんうん、確かだからまあ乗るとかじゃなくて、
うん
うん、偵察、
はいはいはい、
用の小型 UFO
ドローンって言ってたと思
う、ね、そうそうドローン当時今そう、うん、ドローンだけど、うんまあ、そういうこと言ってた気がするな、
うん、そうなんですね、あとあれもありましたよ、なんかね漁師さんが、
うん、
UFO を見てるはずだろうみたいな海をね、
うん、ああ、うん、他に
そうそう、うん、ずっと漁してるはずだから空を見るっていうことが我々と比べても多いんじゃないかと、海空、
ね、まあね風とかね、うん、いろいろ天候とか気にしますから、その
ビルがないから海にね、
うん、
だからまあ見えるわけじゃないですか空がね、
うん
うん、だから UFO を見てるはずだろうということで僕聞き込み調査に行ったんですよ、
うん、
そしたらみんなねんなバカなこと言うんじゃねえよみたいな、
うん、
仕事の邪魔だよお前はあっち行けとかってね、
うん、
答えてくれるんですけど一人だけもう追っかけたらその分逃げる人いたんですよ
どういうこと、
だから俺が10歩歩くと10歩遠ざかるみたいな、
同じ距離を保っている
ってこと、俺が10歩後ろへ下がると10歩向かってくるみたいな、い
やそれはしないでしょ
それはしなかった
それは絶対しないでしょ
ただもうめちゃめちゃ逃げ回るんですよ、
うん、
でもう捕まえて走って、うん、すいませんなんか UFO のことで知ったことありますかって言ったら知らねえよっつって逃げるっていう、
うん、
怒っちゃって、なんか
でもそのさ距離保つって様子伺ってる人だからね、うん、
まあまあね、う
ん、なんかあるかもね、
絶対知ってんすよあの人
そうそう。だから、結構重要な証言当時してた人が今喋らないとかあるから、なんかね、あるかもしんない、
ね。そう、だから、まあ面白いですよね、UFO はね。うん、
だから、まあね、あの、キャッチ&リリース&拷問の UFO 事件としてこう、みんなさ、記憶の中にこう、
はいはい、ケラ事件 ね、
入っていただければ、まあ、ちょっと。これはね、でも、資料が逆に多すぎるんですよ。
確かに。
あの、で、どれが本当かもわかんないしっていうので。
タンスの中に隠したって話もありますもんね。
あ、そうそう、あった、ね、あった、うん。まあ、拷問のね、スタイルもね、結構他にもいろいろ、なんかね、天井ぶら下げてみたいな、なんかね。
それは知らないな、俺。
吊る下げてなんかやってるとか、いろいろあるんで、
う
ん。
お湯ぶっかけたりとか、水ぶっかけたりとかね。
ね、
なんか
そうそう。そうそう。そのお湯、熱湯のパターンと、冷や水のパターンとか、なんかね、いろいろあって。
蹴っ飛ばしたりとか。
そうなんですよ。
ちょっと掘り投げてみたりとかね、うん、そんなんなんかありますね。
これまあそう、取材した人がいっぱいいたのとか、うん、あとテレビでやったのと、当時の本人たちの記憶が曖昧っていうので、
まあテレビで膨らましすぎて、それが本物としてお伝えしてしまって、うん、そうそうそ
う、どれがね、うん、本当か分から
なくなっちゃった、誤った情報として歴史に残ってしまったとかもあるんでしょうけど、
うんうん、まあでもそれも全部ひっくるめて、
そうそうそうそう、
ケラ事件として捉えていただければ、うん、あの、
うん、
調べがいあるというかね、うん、なんかね、どこを取って話すか難しいんですけど、
確かに
面白いんで、
うん、
まあちょっと興味持った方は、はい、ね、ケラ事件、
はい、
名前だけも覚えて帰ってください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。